皆さん、おはようございます。2月20日の秘術礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。新型コロナウイルス感染の収束を、ね、願いながら、私たちは自粛生活がまだ続いているわけです。まあ、しかしこのようにしてですね、皆さんにメッセージをお伝えすることができます。本当に、感謝だと思います。ホームページを通じてですね、皆さん、聞いていただける、本当にこの幸せを思っております。本当にもう暦の上ではですね、2月の立春を過ぎまして、そろそろ桃の節句を迎えようというような季節になってしまってますが、梅の花がですね、咲き始めまして、本当に、紅梅がきれいに、咲いておりました。もう少しでこの寒桜もですね、安行の寒桜もう満開を迎えるんじゃないかと思いますが、楽しみにしてます。さて、希望の春を迎えております。ぜひ、いろんなこともありますけどもですね、しばらく辛抱しながら、乗り越えてまいりたいと思います。さて、今日与えられました、聖書は、マルコによる福音書の2章の1節から12節であります。この病というですね、本当に厄介な私たちはものと戦わなきゃならない。そしてまた罪、いろんな意味での罪深いですね、私たちでありますけども、そういう罪とも戦わなきゃならない、そういった問題をですね、今日の箇所のところはですね、示されているんだと思います。主イエスキリストはですね、その言葉の説教をされると同時にですね、多くのこの病の人を癒されました。マルコによる福音書の1章にはですね、の29節、多くの病人を癒したイエスの姿が、記されております。人々はですね、その不思議な技を見まして、この人には神様が特別な力をですね、与えておられると思って、主イエスのところに押しかけてくるわけです。今日の箇所はですね、この主イエスがカファルナウムに、来られまして、このシモンですねの家で本当に人々に話をされていたということが記されています。たくさんの人が押し寄せてですね、来てました。家の外までですね、人が溢れていたといいます。そこにですね、4人の男の人に担がれて、中風の人がこう床に乗せられて運ばれてきたわけです。この中風という意味はですね、麻痺という意味ですね。まあ、何らかの理由で体が麻痺してしまって、起きることもできないようになってしまった、ある意味では、脳卒中の後遺症だったのかもしれません。私がこの中風ということをですね、知りましたのが、確か小学校の3年生のちょうど今頃だったような気がします。春休みに、父に連れられて、その田舎のですね、農村です、 の父のおばさんにあたるという方のうちに、お邪魔したことがありました。その時に、そのご家族の中に、確かまだ当時40代だと伺いました。後からですね、言葉がとても不自由で、どうしてもドレスが回らないというですね。で、やっぱり中風だというふうに聞きました。父や母から中風って何と聞きまして、それから、祖母とか祖父にもですね聞きまして、まあ脳の病気だというふうに、聞いたことを覚えてます。舌が回らなくなってしまうんですね。ところが、そのここで言っているその、中風の人っていうのはどうも床に乗せられてきたと言いますから、足腰が、立たない、麻痺しておられたんだと思います。病の癒しと言いますのはですね、こう本当に人間の切実なる願いです。私も何回かお話をしてきましたけども、この時期本当に大病しまして、何ヶ月もベッドの上で寝ていたことを思い出します。今日でもですね、難病にかかった人は本当に評判のお医者さんがいるとですね、聞きますと全国どこへでも出かけていきますですね。名医と言われればですね、例えば脳にがんができた、本当にですね厄介な手術をしなきゃならない、名医と言われたところに来て、そのがんのが手術が無事にできたとかありますね。薬ががんに効くと聞けばですね、どんなに高価でもそれを求めようとします。あるいは臓器移植で治るのであれば、海外のどこの国でも行こうとする。それほどですね、この病というのは苦しいものです。癒しを願う心はですね強いものです。この人もですね同様であったろうと思います。主イエスの癒しのこの評判を聞きまして、本当に期待を込めてですね、シモンの家まで来たわけです。4人の男の人たちに床を担がれましていたわけです。この4人の男の人たちはですね、床を担いだまま屋根に登りました。その屋根をですね壊してですね、穴からこの病人の人を主イエスの前に下ろしたわけです。まあ当時のパレスチナのこの、民家の屋根、そんなにこうですね今ほど頑丈な屋根ではなかったと思いますがね、簡単に壊せた、簡単というか壊せるような屋根だったわけですね。主イエスは驚いてですね、そしてその同時にですね、そこまでしてこの癒しを求めてしたこの人たちのですね、この熱心さに感動されて言われました。こよ、あなたの罪は許されると言ってるんだ。そこにいたこう立法学者はですね、主イエスの言葉を聞いてつぶやきました。神お一人のほかに罪を許すことのできるお方はいない。この男は神を冒涜していると言います。主イエスはですねそれを悟って言われました。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を取って歩けということのどちらがたやすいかと。罪が許されたと宣言されても誰もその結果を検証できません。言うのはたやすいんです、たやすいですね。しかし起きて歩けというのはですね、 難しいことです。歩けと言って歩けなければ、言った人は嘘をついたことになります。主イエスはですね、続けられました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなたが知るために私は言おうと。起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと。中風の人の病を癒されまして、床から起き上がって歩き始めました。人が求めるのはですね、病の癒しです。しかし主イエスは病の癒しにですね、先立ちまして罪の許しを宣言されました。どうしてかですね、罪の許しとですね、病の癒しはですね、どちらが難しいのか、あるいはどちらが大切なのか。私たちが人生において求めることはですね、自分の力ではどうしようもない病気とか苦難が取り除かれることなんですね。失業すれば生活が困窮します。子供が不登校になれば家庭は荒れていきます。元気な人が病気で倒れれば生きる力さえなくなっていきます。生きることはですね、本当に苦難の連続だと思います。本当にそうですね。もうこのお話を作ってる時も、人生、素晴らしい人生歩んできても、なんでこんなことが起きるんだというようなこともいっぱい起きてきます。その現実の中で私たちはですね、その現実を打ち破る力、病を癒して困難を取り除いてくれる力を求めてます。本当にいろんなことが起きます。私自身もそうですし、皆さんもそうだと思います。なぜと思うようなことがいっぱい起きてくる、困難なことが起きてくる、どうしたらいいんだろうと思うんですよ。ですからこのシモンの家にはですね、癒しを求める人々が溢れてたわけです。教会にもですね、その癒しを求めて人が訪ねてくるんです。また私みたいな仕事をしてますと、いろんな方がご相談に来てくださる。本当にですね、私たちが求めているのは、この目に見えない罪の許しじゃなくて、目に見えるですね、病とか不幸の、あるいは不幸と言っちゃあれですけども、いろんな人生上の困難、患難、それのから来る癒しだと思うんです。しかし主イエスはですね、中風の人にまず罪の許しを語られました。当時の社会では病気は罪を犯した人間に対するですね、神の罰だと考えられてました。これはユダヤ教だけじゃなくて、多くの宗教にあるですね、まあ、一つの因果応報的な考え方ですね。主イエスはこれをきっぱりと否定されました。あなたの罪は許された、あなたは神の怒りのもとにあるから病気になったのではない、父なる神はそのような方ではない、神はあなたを愛しておられると言われたんですよ。主イエスは因果応報を明らかに否定しておられたことをまずは知る必要があると思うんですよ。あなたのですね、罪、 ですね、因果応報、そういう考えじゃない。主イエスは父なる神様の愛を示すためにですね、起き上がり、床を担いだうちに帰りなさいと言われたんです。家に帰るということは社会生活に復帰しなさいとの意味です。主イエスは病の癒しをですね、ヨハネ福音書の9章の3節でこう言ってます。神の御業が現れるためだと言ってるんですね。皆さん、ヨハネによる福音書の、9章の、3節ですね、をちょっとですね、開けてみましょう。新約184ページ、ヨハネによる福音書の9章です。こうあります。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか。とイエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためであるとですね、このように言ってるんです。神の御業が現れるため、神様は人を罰するんじゃなくって憐れまれる方なんだと。その憐れみをあなた方が見ることができるようにと、主イエスは病人を癒されるんです。この主イエスの癒しの力はですね、病んでいる心を共感する力から生まれる。病む心をですね、病んでいる心を共感する力から生まれるんですよ。主イエスが癒された人々はですね、当時の社会において本当に罪人、汚れたものとされていた人々でした。触れてはいけないと禁止されていた雷病人ですね、先週そのお話をしました。深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れる、癒された。マルコの1章40節から45節に記されています。あるいはですね、一人息子の死をですね、悲しみます母親をですね、哀れに思って死体に触れるなというこの当時のタブーを犯しまして、棺に手を触れてですね、彼を生き返らせました。癒しの行為はですね、禁止されていたこの安息日にも行われてました。そのことによって主イエスはですね、祭司や律法学者から異端とされて捕らえられまして、十字架につけられました。主イエスはですね、自分が痛むことによって、ご自身が痛むことによってですね、病む者たちの痛みを共有されたんです。あなたの罪は許されたという宣言はですね、その罪は私が代わりに引き受けるというですね、決意のもとでなされているということをですね、ここで理解したいと思うんです。許されて癒されるとはですね、救われることです。この救いの問題をですね、考えたいと思います。このルカによる福音書の、17章の17節ですね、から19節をちょっとご覧いただきたいと思います。 ルカによる福音書の17章と17節から19節、新約聖書142ページ。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったとありますが、その前からちょっと読めないとわからないと思います。14節から、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われたと。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのかと。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいなかったというんです。ですね。そのように、記されてます。この癒しというですね、行為なんですがですね、この重い皮膚病、雷病であろうとですね、立法ではこの重い皮膚病にかかっている患者はですね、その衣服を裂いて髪をほどいて口ひげを覆って、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばればならないとレビ記に記されているんですね。でこの症状があるから、ある限りその人は汚れていると。その人は一人でですね、宿営の外に住まなければならないと、そのようにレビ記に記されているんですね。でこのイエスはですね、病人の苦しみの叫びを聞いてですね、彼らを憐れむんです。そして祭司長たちのところに行って体を見せなさいと言われました。当時の社会ではですね、この肉体的に病気があるとですね、病気が治ってもですね、その祭司によって清められなければならないという儀式をしてもらわなければならない。でそして社会復帰ができなかったんです。そうしないと10人の人々はそれぞれ祭司のところに向かったんですが、その途中で癒された。病気が治った人々はもちろん喜んだんですが、はずですけども、しかし祭司のところに行ったのは、感謝して賛美するに戻ってきたのはサマリア人だけだったわけです。この10人は皆清くされたんですが、一人のサマリア人だけが自分が癒されたのを知ってですねと言われています。彼はイエスというユダヤ人が民族の壁を越えて異邦人の自分にも恵んでくださった、そのことの中にですね、他の人以上の感謝を感じたんだろうと思うんですよ。異邦人の自分にもですね、そのようにして愛を示してくださった。だから他の人以上に感謝を感じたんだと思う。しかし残りのですね、9人は戻らなかったんです。で、その戻ってきたサマリア人に言われたですね、言葉が、17章の17節です。清くされたのは10人ではなかったのか。 他の9人はどこにいるのかですね。ここに癒しの持つですね、限界点が明らかにされていると思います。人は癒されたら喜んで感謝するだろう。しかしですね、それで終わってしまうんです。もうイエスのところに、あるいは神様のところには戻らないんだ。治ったからなんです。しかしこの癒されたですね、肉体はまた死によって滅んでいくんですよ。主イエスはサマリア人に言われました。あなたの信仰があなたを救ったと。他の9人はこの罪の許しをですね、受ける機会をなくしてしまったんですよ。あなたの信仰があなたを救ったんだ。重い皮膚病だったこのサマリア人の信仰とはですね、何なんでしょう。それはこの人が自分の病気が治ったことをですね、神様が癒してくださったこととして受け取ったということなんですよ。自分の身に起こった出来事の中にですね、神様とのつながりを見た。自分の現実の中に神様の働きを見たんです。それがここでいう信仰なんですよ。この信仰が彼を救ったんですよ。これがなかったら、神様が私のためにしてくださったんだ、その感謝の思いがなかったらですね、本当に救われたという気にはならないんですよ。主イエスは言われました。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るという言葉、これはマタイの福音書10章39節にあります。人が求めるのはですね、この信仰の報酬なんですよ。報いですよ。これだけ信じてんだから、これだけのものは神様いただけますよね、そういうふうになってしまうんです。病が癒されたい、この苦しみ、人生途上のこの苦しみから救われたい、だから信じるんだと。多くの宗教はそれに応えてですね、病や苦難からの癒しを強調します。しかし聖書的な視点からするならばですね、そのような信仰は偶像礼拝なんですよ。偶像崇拝なんです。マルコが伝えるのも同じです。中風の人の病が癒されたことがマルコ2章の中心じゃないんですよ。罪が許されたことこそですね、最大の恵みであって救いなんです。体が癒されるかどうかというのは次の問題なんですよ。以前前にですね、三浦綾子さんのですね、このお話を、大腸がんになられた時のですね、お話をした時の言葉をご紹介したことがあったと思いますが、このエッセイを書いてまして、泉への招待というエッセイを書いてます。こう言ってるんですよ。私はがんになった時、ティーリヒですね、ティーリヒっていうその、神学者ですが、このティーリヒの神はがんを作られたという言葉を読んだというんです。その時文字通り天から一線の攻防が放たれたのを感じたと。神を感じる者にとって、信ずる者にとって神は愛なのであると。その愛なる神ががんを作られたとしたら、そのがんは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。神のくださるものに 悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。するとガンが神からの素晴らしい贈り物に変わっていたと、このように三浦絵子さんは記しています。まあすごい言葉ですね。神様は愛なんだ。その愛なる神様がガンを作られたとしたら、そのガンは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないんじゃないかっていうんですよ。神様のくださるものに悪いものはない。ここまでですね、本当にへりくだって神様の贈り物として変わっていったっていうんです。まあね、本当にある信仰の先輩が病気の時に、私がですね、本当に、神様が私に休めと言ってくださったような気がしますと言いましたら、そうですね、その通りですねと、しばらくゆっくりと休んだ方がいいですよと言ってくださいまして、本当になんかその時は神様の贈り物だと、本当に私も変わっていった思いが経験してます。こうした信仰、神様が共にいてくださることこそですね、幸いなんだという信仰こそですね、私は思うんですけども、聖書の語っている信仰だと思います。インマヌエル、神共にいますとですね、信仰を告白する者がやはり罪許されて癒されて救いへと導かれるんじゃないかと私は思います。どうか皆さん信じてですね、この週も一歩一歩歩んで参りたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りしてます。祈りましょう。神様、今日もまた御声に聞くことができまして感謝いたします。本当にこの私たちの人生の旅路においてさまざまなことが起きてまいります。しかし全てはあなたが良いように計らってくださる。私たちの苦しみや悲しみもいつも共に担ってくださっている。そのように信じてですね、どうか神様、癒されて救いへと導いてくださいますように心からお願いをいたします。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。